さっきの大坂さんのこと少し付け加えておきますと、もともとどこで出会ったかということですね、勝浦さんと。徳島大学病院だったわけです。で、大坂さんのご主人が、徳島大学の医学部とかの教授だったけども、パーキンソン病になったんですね。それで、入院してたと。で、その時に勝浦さんも同じ病院に入院してたと。そういうことから知り合ったわけです。勝浦さんの、だからお母様と大坂さんも親しい関わりになったんですね。でも、コロナのために、ずっとですね、勝浦さんのお母さんも行くこともできない、会うこともずっとできなかったというんで、去年、勝浦さんのお母さんを、施設ですね、大阪さんの施設に伴って、お二人で、まあ短い時間だったら、15分以内だったら会って話ができると、玄関のところで。そういうことだったので、お連れしたらとってもですね、喜ばれてお話ずっと終わることない感じでしてたんですけど、時間制限があったからそれだけになったんですけども、そういうふうな関わり、間柄のことだったんですね。大阪さんと勝浦さんのお母さんともとても親しかったわけです。で、もう一つその今日のこととも関係するんですが、それに大阪さんの僕もパーキンソン病だったんですね。今いつも参加されてる宇山さんのいとこの方、これは月岡さんのいとこにもなるということで、やはりパーキンソン病になられて、もう大前のことですね。でもだんだんと体も動かない、声も出ないという状態になった時にも月岡さんから知らされて、そこにお伺いして賛美歌を歌うとか、何度かいろいろそういう意味の関わりを与えられたことがありましたが、その時に宇山さんも妙さんと一緒にそこにお見舞いに当然親族である行かれたと。それがきっかけで宇山さんも信仰が与えられていったということ、ずっと前だから、そういうことを聞いたことを覚えています。で、何を言おうとしているかというと、そういうふうに一人の人が信仰を持つ、あるいは良き何か起こっていく、この実なんですね。そういう実っていうのは、この西橋は非常に苦しいことを通して起こるということなんです。で、現在もこの祈りの友の方々、田口周一さん、今参加している田口洋子さんのご夫君、ご主人ですけれども、パーキンソンで苦しい状況になられるわけですね。から、以前から参加した、小児科医の中村勝井さん、それから最近、のねともに新しく来られた、産婦人科医で、いろいろ特別な良き働きをしたり、原子力の放射線をなるべく受けないような食物という本も出されたりした富永邦彦さんもパーキンソン病です。富永さんはそれで数年前にその病気のために医者を辞めざるを得なくなったわけです。そういう現在非常に苦しい状態、あるいはまだそれほどでもない方もおられるかもしれませんが、そういう苦しい状態の方々として何を神様なさるとしかわからないんです。ずっと後になってわかるということもあると。ここでですね、一つ分が死ななければ実を結ばないとかいう有名な言葉があるんですけども、実というのはいろんな意味の実がありますが、植物の実はですね、自然にこう実がなっているわけです。けど人間の場合には、そういう霊的な実というものは大概ですね、 大きな苦しみや悲しみを通してということになるんですね。そのことを今日の観点でまず、話していきたいと思います。したわけですね。はい。で、今日は、ギリシャ人がイエス様に会いに来たと、わざわざ。で、これ何のために書いてあるか。これは、このように、ユダヤ人の中からはですね、イエスを殺そうとする祭司関係の人とか、律法学者とか、それから後には群衆も、イエスを十字架につけようというふうに言っていったように、その中でですね、意外なことに、偶像しか知らなかった。そういうギリシャ人がですね、わざわざ来て、これは、礼拝するんだから、それ以前に改心をしてたということを伺えるわけです。そして、神殿に行って礼拝する。それだけでは、済まないと。ぜひとも、イエスというその方にお会いしたいんだと。と言って、フィリポのもとへ行って、まず行ったと。ちょっと近におったか、ちょっと知ってたからですよね。だフィリポはさらに、アンデレに行って、アンデと二人が行ってイエス様にわざわざ話したと書いてあります。まあ、そのぐらい強いこう、願いを言ったということでしょうね。こんな風にわざわざ会いたいと言って、誰かに行って、また誰か二人行って、また行ったと。ここだけですね。そのぐらいの、こう、熱心が、このギリシャ人に感じられた。熱心というのは誰かを動かしていくわけですね。その時にイエス様が言った、とても大事な言葉だったと。これこういうふうにですね、神様っていうのは非常に意外なところから、このギリシャ人たちも一つの身なんですね。意外なところからも起こされると。ユダヤ人たちはギリシャ人の方がはっきりとイエス様の本質を知って信じるということはほとんど考えなかったですね。そういうこともここで含んでいるわけです。そして、ギリシャ人、ローマ人、中に非常にたくさんですね、キリスト教も増えていったということです。世界に伝わる前兆ということがここで言われているわけです。このヨハネ福音書は何がない書き方の中にですね、将来をずっと見通した歴史的な流れ、そういうことを含んで書いてあるということがしばしばあるわけです。こういうのは神の啓示ということで、啓示が変わったら人間どんないくら頭が良い人でも全然先のことわからない。キリストがどんなに王になる方かは、ノーベル賞をもらったからって全然関係ないんですね。そんな一切もらわなくても、ペテロ・ヨハネにしても、ただの魚取りだって、本も読めなかっただろうと。知識は何もなかった。それでも聖なる霊、啓示を受けるとですね、もっとも2000年経っても、廃れないような、の真理が示されると。そこにですね、まあ、いろんな平等性があるんですね。学ぶ環境がない。貧しい。大学行けない。だからですね、本当に大事なことわからないのか、そんなことは決してないと、いうことなんですね。で、ここで話した内容は、自分の最終的な段階になってどうなるか。要するに死ぬのだっていう。死ぬことによって神様の方の栄光を受ける。神様の力を表すんだと。神様の力を与えられる。復活の力が与えられる。まあそういうことを含んでいるわけですね。勝つという最大のことを与えられる。まあ、そして、さらには十字架で死ぬという大変な苦しみを通して、世界の人々に罪の許しの道が開かれる。そういう人間に普通の人間は決してできない大いなる力を与えられるんだと。死においても、また復活においても、神の絶大な力が明かしされる。それが与えられるんだと。そして、このはっきり言って前回言ったように、アーメン、アーメンという言葉なんですね。それはっきりと、まあ、 本来全く違うことはですね、はっきりと明瞭性です。口をボソボソ言ってですね、ウィルバーが言って、あんでないの分からんです。はっきり言って。それと心理というのは関係ないですよね。例えば、言葉に障害があればはっきり言えないと。口ごもるっていう、きつ音という人がひどい人は言おうと思ったら詰まって、緊張して余計言えないと。非常に苦しんでいる方々も思います。はっきり言えなさいと言って言えない。まあ、そういう問題ですね。ところが、心理というのは、はっきり明瞭性で違うわけです。だからそういうふうに、このはっきりという訳はですね、言語の力を表していないですね、残念ながら。その点、英語はですね、I tell you the truth と。truly I tell you と。truth, truly, 真実ということが入ってくるわけです。賛美の後で、アーメン。祈りの後で、アーメンと真実を込めて祈りますと。ただその他に聞いている、それは真実と私も同じように祈りますという意味で言うわけです。同じことを単に祈るということは違うわけですね。はい、それで真実を言うと。これ一粒の麦、麦は地に落ちて死ななければ一粒のままだ。死んだら多くの実を吸う。これは有名な言葉で、香川豊彦にも一粒の麦という作品がありますが、香川豊彦は私の高等学校の昔の最初の初期の先輩ですね、同窓会見えも確かにありますが、中学校のですね、旧制中学、今の高等、城南高校ですけども、そういうことで、まあ、特に母親が子供の時から、香川豊彦は徳島県で一番偉い人なんだよって、こう、私の子供、小学生の時から、2年3年のとこから言われた、ずっと覚えていたわけですね。どういう意味で偉いのかは説明がなかったけれども、何度か聞かされた。で、香川豊彦が育った徳島県の地は、今も参加した戸川さんの家の割合近くですね、すぐ近くにありますが、彼が通った小学校もすぐ近くにある。で、香川豊彦がよく歩いたのは、旧吉野川。ですね。吉野川です。だからそれもよく、戸川さんとこれ、私の妻が行くときには、その川べりを散歩したり、連れて行ってる、くれたりしておるところです。そういう意味で非常にこう、なんか身近な、ですね。川戸以降の小松島市の小学校の講堂で講演をしたときに、そこで信仰を持った人が我々の集会にも、二人おったんですね。何時のことだったそうです。まあ、そういう関わりもあって、香川のことはいろいろと私も調べてですね、来たところです。確かに、この香川がこの一粒の麦と書いたように、彼自身もまた非常に苦しんだ結果でもう死にそうになったと。もう同じ死ぬんなら、神戸の貧民窟、眩しいところへ飛び込んでみようと。そしたら不思議と元気になっていったっていうんだからですね、とても不思議ですね。医学的にはもう本来ではとてもできんという状態のに、神様ってとても不思議なことをなさるということです。で、この文のままでは分かりにくいはずですね。麦は地に落ちて死ぬって言うけど、地に落ちは死んでないわけですよね。生きてるわけです。だから身を拭く。だから、今の科学的な立場からだけ見たら、麦が地に落ちて死んでるはずないだろうと。というふうに疑問が、まあ、ちょっと科学的なことが理屈っぽい人はそういうことを思って、そこで引っかかる人も中におるかもしれませんね。これはですね、地に落ちた死ぬ。これは、植物は葉っぱが枯れたら地に落ちるわけです。そういうことで、地に落ちるってことは、枯れたようになってると。そういうことで例えて言ってるわけです。死によって枯れたようになって、そこで死ぬ、死んだようになって落ちた。だけど、そういうふうに一遍土、枯れ葉のように落ちてなければ、もう、そのまま止まっとったら、芽が出てこない。死に落ちたら、葉っぱが枯れて死によるように、要はその時種も枯れてたように感じて落ちると。だからそこから芽を出して、大きい成長で実を結ぶのだと。まあ、ここでそういうことで、死ぬということ。死ななければ実を結ばない。これ死ぬためにさっきも言ったように非常な苦しみが与えられる。自分の限界を思い知らされる。 自分の罪、過去のことはこんな結果になったんだとかですね、様々な意味で一人一人様々な罪、間違ったことがあるわけですね。人間というのは生きていく過程で、若い時は自分中心で何が悪いかっていう感じで、むしろですね、自分中心に考えて自分に良いことをしようと、神様がおられるなんか誰も言われないわけですね。特に日本では自分の考えを言うのが一番大だということで、間違った考えをとにかく言うのが大だって言うんですが、本当は私が語るのは神様が起きた真理を語るのが一番なんですよね。当然自分の考え間違ったことがいっぱいあるわけです。自分の考えを言うことは一番正しいことはありえないんですね。それでも常識はそういうこと、自分の考えを持つのが一番だけど、こういうようね、自分の考え間違ったのが自分中で生きるんだ、神様がいない、これ自分の考えだ、それ一番正しいということはありえるはずはないですね。ですから自分の考えを持つのが一番正しいので、神様から受けたことをしっかり守る、神様、それが一番良いことなんですね。死ねば死ぬ、まあ、イエス様は実際ものすごい苦しみ、杭で打ちつけられて、どんなに恐ろしい苦しみかは、あれは全くですね、考え及ばないんです。時々、なんか作業してですね、木の棘でチクリと刺すと、年の山あると、秋になったり、夏の最中でも買っていかないかのことはしばしばありますが、時々時は突き刺さったりすることがあります。サルトリイバラなんかもそういうですね。そういうこともバラのみたいなものに突き刺さったり、その当時作業したら大概そういうふうに気づけたりするわけです。まあそういうことちょっとなんか突き刺さっても痛い。そんなん抜いたら、あるいは折れて食い込んでもですね、そのうちに徐々に筋肉が押し出してくるわけですね。少々痛いみたいになりするけど。そんなんでは全然比較にならないです。打ち抜かれるんだから。で、体ぶら下がないようにすると、やっぱ太い杭でないと、ずれ落ちるわけですから。十字架っていうのはそういう意味でですね、まあ、非常に苦しい。しかも周囲の人がその裸上での苦しみを出すと、人の自分を見てる。もう本当にこれは耐え難い。最も大きな苦しみ。そして死んでいくという。その結果、かつといい十字架による全人類に罪の贖いというのは最大の神でなければできないこと、神の力だけ、そういうことをおびただしい結んでいったということですね。今信じている人はみんなそういうイエス様がこの世に死んだ、苦しみのあち死んだ、その一粒の麦であったいわば大工さんのせがれに過ぎなかったように、この地上的には。本当にこの死んだために、全世界でこの2000年間、無数の人々が信じるようになって身を結んでいったということを表しているわけですね。でもこれはですね、イエス様だけのことを言ってると思ったら大きな間違いで、イエス様に起こったことは常に私たちのいかに小さい規模であっても当てはまるんだということで書いてあるわけです。イエス様が前に言ったように、ロマの子に乗って来られたと。まあ、このこともですね、みんなに当てはまる。一番良いものは目立たない、目立つものでない、小さなものと共に来るんだと。だから貧しい人の子供でも、差別された人の子供でも、あるいは、いろんなことで迫害された。あれ前に大きな罪を犯して、世間からみんなこう、じろじろ見られてる。そういう人。あるいは体に大きな障害があって、普通の人ではないぞ。って見下されてる。以前にはこの障害を持った様々な目とか耳とか体、とっても差別されて、何も役に立たない。というまで見下されとった。でもそういういろんな人に、イエス様は来られる。ということで、私自身がとても弱くなって罪を犯したりして、人から本当にこう馬鹿にされたり見下されたりしても、そんな小さいものに乗ってくるんだ。イエス様は私たちにも乗ってくださると。まあそういうことでとってもですね、意味がある。だんだんと老化してきたら、みんなさっきも言われたように、 私自身もそのうちにこのように座って話すこともできないということが起き、病気によっては声も出ない、食べることもできないと。でもそんな小さなものにもイエス様は共に来てくださると。カツレさんのような身動きできない、首から下は全然動かない、呼吸すらスイッチ一つで消えてしまうと、そんな弱った人にもイエス様は乗ってこられたと。確かにそういうことですよね。だからいろんなところで私たちもまさにこの小さな小さなものになっていく、老年というのはそういうことですか、それに乗ってイエス様が来てくださるんだということでもあるわけです。で、それともう一つ聖書の箇所ですね。そういうとても身近なこと、それとこの小さなものって人間だけじゃないですね。植物にしてもですね、昆虫にしても、小さなものにもの神の力、そういったものは神様の愛を込められて、その小さなものに乗ってイエス様が来る。雲を見ても青空を見ても思うですね、人間もイエス様が乗って来られるんだけども、傲慢な時からイエス様は来ないと。俺が苦しい病気やいろんなことで打ち砕かれて小さくなって初めてイエス様が乗ってその人と共に来るというところは多いですよね。で、華麗な特別な花だけでなくて、身近な花もその姿も、木であればの形も、幹の肌の姿も、みんなそれぞれ小さな小さなもの、みんな無視するようなもんだけども、一つ一つをイエス様は愛を持って作られたというイエス様をケアする心を持って見るならば、そこからもイエス様は乗ってこられると。身近なところからもですね、時間もお金を使って遠いところにですね、行かなければテレビでするような特別に綺麗なところとか、特別に珍しい動物の姿、そんな見られたらですね、神様のこと分かるの全然ないんですよね。何十万何百万使ったら分かるような、そんな遠いところって1ヶ月もずーっと張ってテント張ってすごい費用をかけてこんな珍しい写真撮ったぞと。そんな多額の金や企業は作らなくても、ごく身近なコオロギの声、エンマコオロギでもスズムシでもと耳を傾けたら、そこからほう小さな小さなものを吹いたと思う。そこにイエス様の天の香りを持ってくるわけです。そういう意味ではですね、テレビの珍しい番組ってもみんな人気あるんですけども、かえって地味なもの、身近なものに全然目を向けない、何かというと珍しいもの、珍しいもの、そういうところに派手なものに目を向けさせてしまうということがあるわけですよね。はい。それでもう一つここで大事なことは、実を結ぶと、実とは何なのかと、まあその一つを言ったわけですね。イエス様によって新しく信じる人たちを起こされると。この人間の存在そのものが一つの実だということがあります。その中にイエス様を信じる信仰、イエス様という完全に清い愛の方を見上げる、そういう眼差し、この実だというわけですけども、聖書の歌詞でどのように言っているかをいつも私たちは見る必要があるわけです。でないと人間の個人的な考え、感情というふうに見なされてしまうことがあるからです。で、ちょっと思い出していただいたらいいと思いますですね。聖書において、実とかいうものはどんなことか、どこに書いてあるだろうかと。いつも日常的な、社会的なことを考えるときでも、この考え方や政治や社会、あるいはこういろんな意見、これ聖書的に考えたら一致してるんだろうか。今、ますますひどくなっている武力による戦い。あれも直接のきっかけは、ハマスというですね、アラブ人の集団2万人ぐらいという。国や地域名ではないんですね、ハマス。ハマスは突如ですね、2000発以上みたいなものを、ロケットにバーンとイスラエルに向けて突然発射したわけです。で、たくさんの人がイスラエル人が死んだ。それから壁を作ってしてあったのを突破してですね、そして一つ200人を取って、そしてとても、そして有利な条件を引き出そうと。まあ、よくありますよね。人質を取ってビルにきちっと近づいて金を起こすとか。 そういう類の犯罪行為をまずハマスがですね、やったわけです。駆け引きのためですね。そんなことは非常な悪ですよね。人質を年寄ったりもと関係ない外国人をみんな引っ張り込んで、そして堀を盾に、これ、こうしたらこうするぞと。こうやったらこうしたらと。有利な情報を聞き出すために、まず2000発も以上のバーンと射して、たくさんの人を殺した上でそんなこと。本当に野蛮なことです。その、なんでそんなことをしたかって、人をまだずっと遡っていかないかもですね。まあ、それは、これだけでも言ったらかなり長くなるかは言うとくけど、そもそものきっかけはそんなこと。そしたらイスラエル、それはるかに強力なもの、絶対許せんだって、そして、あの200万もおる人間、100万を、何本行け。行けったって行けるはずがないですよね、食べ物なり。これで大きなビラがバーンと、もう一つ足壊してもたくさんの人が出る。武力によってすれば、武力によってああいうことになるから、イエス様はそれ全部見通したわけですね。武力によって権利を取る者は権利によって滅ぶと。そして関係なくたくさんの人たちとその影響を受けていくんですよね。元はといえばみんなイエス様が言ったことに背いてるからです。で、イエス様の言葉に背いた、こういうふうに予言した通りになってきているわけです。それでもなお、はっきり、日本の政府なんかでも、両方絶対やめるべきだと言わないわけです。アメリカにはユダヤ人がたくさん、600万人からたくさんおると。で、有力な実業から大金をと寄付したりする人たちがおるということも影響力が大きいから、ユダヤの人、ユダヤ人たちを味方するということは前からある。それにまた日本もくっついていくわけですね。まあ、とにかくそういう政治問題、まあ、信仰と別かというとそうじゃないんです。キリスト様が言った根本のことを破ってするから、こういうこと起こるわけですから、こういう意味で非常に深くつながっているんですね。新聞マスコミって一切そんなこと言わないだけのことです。聖書の真理知らないから。で、この一粒の麦が死んで、実ができると。私たちも自分は本当に罪が深い、罪深いものだと思い知らされて、自分では本当にもこれだけでダメだと思い知った。それがまあ自分にも死んだということでもある。キリストの使徒もですね、ペテロなんかでも代表的な使徒だったのに、イエス様に対して、あなたが殺されることがあっても私はどこまでも従ってきますっていうようなことを言ったわけです、ね。それなのに、いざ捕らえたらパッと逃げて、そしてイエス様はもうあんたの一味だろう。全然知らない。絶対知らないと。そこまで、じゃあ自分は本当にダメだと。思い知ったわけですね。そういうことで自分の本性、本性っていうものを思い知ったと。自分の意志なんてか、いかに払い、吐かない、脆いものか。いつでも簡単にこの嘘を言う。あれ裏切るんだと。それを知る、本当にダメだ。これはもう死んだということですね、ある意味では。そこでですね、イエス様が祈って待てと。で、その後、聖なる霊が注がれた。ということだったわけです。それで初めて、苦しい中、殺されることがあり得るようなことでも、獄に飛び込まる。真っ暗闇で非常に不潔ですよね、昔は。そんなとこ入る覚悟でものすごい力。これも聖霊の身ですよね。そんなものが与えられたわけです。そういうふうに、自分の本質がいかに弱くて、あるいは汚れてる、醜いか、弱いか。思い知らされる。もうダメやと。自分の力で本当に正しい道を歩けないんだと思い知らされたとき、それがまあ死ぬことではあるわけですよね。霊的には。で、そこで、だから、人たちも聖霊が与えられた。そして、聖霊の実というものを、 が書かれている。これ以前から繰り返し言ってきたと思います。でそれは、ガラテヤ書の5章の22でしたね。ガラテヤ書の5章の22に書いてあったことです。新約聖書では350ページですね。350ページの22節。350ページのガラティア5章の22節ですね。で、聖霊の結ぶ実があるって言うんですね。これは、その実の中で、これは神様の愛のことですよね、もちろん。普通の人間的な愛なんていうものは悪人で持つわけですね。あ、好きな女の人ができたなんて、そういう類の愛言うんだったら。神様の愛、私たちが少しなりとも与えられてある。これは聖霊の実。だからそれ一番の実だと。この世の中で一番の実は何ですかなんて言ったら、そんなことを考える上のことはしなかったですよね。誰でも以前なら。そしてそこから自然に喜びが来ると。だからこの世の喜びは全然違うですね。お金を使って遊びに行って美味しいものを食べたり、あれ間違った悪いことをしたり、飲んだり騒いだりとか、いう類のこととか、あるいは勝利した、一番取った、優勝した。すごい喜びだって言うけど、吐かないですよね、そんな。金と権力とか、いっぱいの取り巻きのいっぱいの相対物ですね、オリンピックの金メダルのもの。それから、シャローム。平和。この満たされた状態を言うわけですよね。寛容、親切と。この良いものはみんな、これだと。で、ここでですね、寛容っていうのは、まあ、なんとなくわかるんですね。寛、広い、よ入れると。広く入れる、いろんな。これ、割と誠実っていうと人間関係の嘘を言わないっていう感じです。これは、ピスティスなんです。真実というのが本来ですね。真実という意味も広いわけです。それでちょっとですね、特にこの寛容なんてなんか分かってきた、また日常的な言葉のように感じると思いますので、この言語とどのように訳される言葉かということです。実としてわざ書いてあるので。で、ここで主要な英語訳。ちょっと上げてみます。どういう言葉に入れてあるかということですね。まあ、こういうような、霊的な内容の言葉こそですね、日本語訳だけでは、ある意味偏った内容に、あるいは簡単な内容と受け取ってしまうわけです。わかりきったことだと。ああ、心広いの。ほら、当たり前だっていう感じですね。で、ここで、英語ではですね、プロテスタントの、まあ、代表的なもの、ありますけれども、NRS と NI。ここでは何としてるかというと、Love, Joy, Peace。これはわかりますね。愛。それから、喜び、平和、平安。次は、この寛容というのを Patience。これは忍耐という言葉です。忍耐と寛容は、これ大きく違うわけですね。寛容って言ったら、まあ、悪いこと言っても、まあまあまあまあ、いいわ。よく抜け入れると。忍耐と苦しみを耐える力だから、もうまるで違うということになります。その後のカトリックの代表的なものもですね、ニュージェルサレムバイブルも、やはり、ラブ、ジョイ、ピースもないです。ペイシャンスもないです。これも忍耐と訳す。それから、キング・ジェームズ・バージョンと、英語訳で一番古い1600年代から作られた世界で最も読まれてきた古い訳ですね。言葉の意味は少々変わったから今では新しいものでありますが、たくさん。ここでも Love, Joy, Peace までではないです。次は、ここの寛容にあたるのが Long Suffering。 論が長い、サファリの苦しみ。長い苦しみを耐えるという、この意思の忍耐という言葉なんです。それから、プロテスタントのアメリカの代表的な、よく出す、ニューインターナショナルバージョン、NIV も、ラブ、ジョイ、ピース、次、ペイシャンスです。こんな風にですね、寛容って言ったら、簡単な感じ。まあ、いろんなこと言っても、ちょっと間違って、まあまあ受け入れろと。広く受け入れると、こんなにまで違うんですね。だから、どっちか言うとですね、寛容っていうよりも、忍耐っていうのが本来、主要な意味として使われている。単に心が大きい。これはですね、不正でも何でも合わせの、なら寛容な体っていうふうに使われたりするわけですね。まあ、嘘を言ったでしょ、それは、なんて。いうようなことでですね。忍耐っていうのは限りなく奥は深いですよね。みんなから馬鹿にされると。どんなが苦しい拷問にあっても、忍耐ってもう生きるか死ぬかも途方もないこう段階があるわけです。寛容っていうのは、まああの人寛容な人はあんまりごでごで言わないとと。まあ、どこにでも転がってるっていう感じですよね。あの人はちょっと心は狭いぞと。というような感じで、それと違うというふうに、だから日本語だけでは特にこういう精神的な心に関する言葉は訳によって大きく意味が違ってくるということなんですね。聖霊の身として確かに忍耐、力が与える。これは当然なわけですね。で、寛容っていうのはもちろん含みますが、忍耐のより重い意味を持っているというわけです。それから、誠実という言葉も先ほどもちょっと触れましたですね。ピスティスという言葉で、これは真実、それから信仰とも訳される。元の意味は真実という意味ですね。これ非常に重要な言葉についてはそういうことでですね、日本語の訳だけではいけないと繰り返し、ギリシャ語はさっきのマクロシミア、忍耐とか、マクロ大きいですね、マクロ。シミアは感情、心。マクロシミア、大きな心っていうことですけど、苦しいことでも受け入れる大きな心という意味です。どんな困難でも人から抽象サバと悪いこと言われても、それも耐えて受け入れる。そういう意味でマクロシミア、大きな心なんだ。狭い心って受け入れないわけ。ちょっと何か言われたらものすごい腹立ったり、憎んだり。まあ、忍耐ってそういう意味で大きな心ということなんですね。ですもちょっと。今のこともちょっと貼り付けておきますが、それから次もう一つ誠実に関してはピスティス。この関してもですね、このヘブル語、このここの箇所のヘブル語訳も非常に有名な、こうしたギリシャ語ヘブラ語に熟慮した非常に有名な学者がおります。内村観音の時によく出てきたから覚えていたんですけど、その人が訳した、ヘブライ語訳を持ってるわけです。それで見ますと、ここがエムーナーと訳してあります。この誠実と訳されて、これ真実ということなんです。私のアドレスネームにしてもそれですね。エムーナー。これアーメンと語源同じなんです。真実。神様は、憐れみ深く、真実だっていう、そういう時にエムーナーとか名詞形のエムスっていうのを使われています。誠実な人っていう人間関係でですね、まあ嘘を言わないっていうことです。真実といったらいろんな広がりを持ってるわけです。そういう意味でより真実と。それから、このピスティスは信仰と訳されますね。なんていうの？ピスティス、信仰。だから元は真実ということは元になっているわけです。けど日本語っていうか中国語の訳を、中国語をもらってるんですけど、信仰と真実は相当違う場合がありますね。何かというと、近年非常に問題になった統一教会、彼らも信仰を持っている。信仰によって献金したんだと。 嘘でも平気でって安価なものです。高価な何万円も、本当はそれも何十万もするとか言ったり、経典一節が何百万円もすると。よう、こんなね、デタラメな値段をつけるわと思いますが、そういうことを言うのも、文鮮明を救いにと信じた信仰で彼に捧げるんやと。そんなも信仰だと。不真実極まない嘘。大きな嘘。でもですね、信仰だっていうこともよくあるから、信仰と場合によって信じた大きく違う場合があります。でですね、ここで政治と訳されたことはピスティスですから、これは、英語訳では、フェイスフルネスと訳したり真実ということですね。で、もう一つここで、ピスティス。なぜか形容詞形がピストスっていうわけですけども、聖書の中で、ちょっと訳されているところですね。出しておきます。ピスティス、ないしはピストス、形容詞形がこのように聖書では使われているというところですね。これは聖書でも馴染みのある言葉ですね。例えばですね。第一コリントの一章の9節で、第一コリント2の9、神は真実の方である。その時ピストスって使うわけです。それから、第一コリントの10-13、第一コリントの10-13、これはとてもよく知られた言葉です。第一コリントの10-13ですね。あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはない。書いか。試練と同時にそれに耐えられるように。ですね。さっきのロングサファリのペーション忍耐の力。逃れる道をも備えてくださる。こういうところにですね、神はピスト、真実だと。それ名詞形がピスティスなんですね。信仰と訳されるけど、この信仰ということ、本体は真実ということにあるわけです。神様を信じるということは、神様へと真実な心を向けるということ。なことでですね、ここの、全員誠実であるけども、それ以上にこの真実という言葉の方が意味が広い。ね、神は真実、神全体の特質として言われている。ね、つまり聖霊は神様の本体と同じだから、聖霊が与えられた私たちも不真実極まないものであっても、この真実の神様の真実と、まあ、小さな水しぶきでも、水玉でも与えられると。はい。こういうふうにですね、いろいろと、結びということがあるわけです。身は何なのかと。真実や愛や、シャローム、忍耐。で、それが、誰かにそれが与えられると、それが神様の持ち物が流れ出していく。そしたら別の人に伝わって、それがまた新たなキリスト者が生まれる。だからさっき言った、新たなキリスト者はまた全体として、こういった聖霊の身であると。ということですね。で、この身に関しては、今挙げたところのさらに有名な箇所があります。それはどこだろうかと。一粒の実が死んだら実を結ぶと。イエス様は大量実を結ばした。イエス様、復活したイエス様は何か聖霊ですよね。聖霊なるキリストのうちにある。それならば実を結ぶ。これがヨハネ15章のブドウの木の例えなんですね。ヨハネ15章とても有名ですよね。一節からと書いてあります。私につながっていなさいと訳されます。実はリメインイン。メノですが、とどまるです。 私のうちに留まれと。そうすればあなた方は豊かに実を結ぶ。この私たちはキリストです。今の私たちは聖霊です。聖霊のうちに留まった。当然この聖霊が私たちのうちに入ってくるから聖霊の実を結ぶというわけです。さっきのように真実や愛や喜びっていうのは、その生きて働いている聖霊様、生きて働くキリストのうちに留まっていたら与えられる。で、実を結ぶと。まあ、このヨハネのこの15章はそれが繰り返し強調されている。繰り返し。聖書で一番繰り返し強調しているんですね。私のうち。それを日本語でとどまる。だから少し後ではうちにある。だから二通り、なんと三通りもの訳し変えられているかわかりにくいんです。みんな同じでとどまるんです。英語訳でみんな同じ。リメインインとかで使う。アバイインとか使っているわけですね。要するに、実を結ぶということは、イエス様のうちに留まる。そのためには自分の罪を知って、本当に自分はもうダメだと。イエス様の十字架で救ってもらわなきゃダメだと、本当に分かって初めて聖霊も注がれてくる。で、実を結ぶというわけですね。小さな小さな実でも、とにかく神様の来た実だということです。あと最後に一つだけ挙げておきますと、これは旧約聖書にある言葉です。これもとっても有名なんですが、ちょっと残念なことで訳がですね、ちょっとぴったりしない訳を新教大学でもつけてしまってるんですが、どこかというと、これは詩編の全体の、いわば表題にもあって、詩編第一編にありますね。詩編の第一編の二節、三節がそれなんです。詩編の第一編、二節、三節。主の教え。これはトーラーなんですね。現在でもよく使われている律法と訳されたけど、大体律法っていうのは特殊なことで法律をひっくり返した。英語では大文字で L を書いて、ローです。法律。法なんですね。法というのは真理に基づくということですが。だからこれは私たちって御言葉、神の言葉と言った方がいい。単なる教えというと、もう限定される神の言葉を愛して、その神の言葉、トーラを、昼もよりもここで、何がさっき、ちょっと不適切に訳、口ずさむと訳したところです。あるいは唱えると訳してもあります。日本語訳。けれども、英語訳を見てみればすぐに違います。本来の意味と。なんでかって言うたらですね、これ全体の関東においた大量に大切な箇所です。口ずさむとか唱えるというのはですね、意味を考えないで、南無妙法蓮華経とか言うと、これ唱えるというわけですね。なんかのことをですね、受験で、どうしてもテストで、これとこれ、これとこれ、これ、唱える人覚えるとか。口ずさむというとですね、ある歌を口ずさんでる。ララララララララララララとか言ってですね、軽く軽い言葉になる。ところが本来のこの言葉、例えば英語訳で見たらよくわかりますので、それを参照していきます。でもこの非常に大事な言葉ですよね。詩編第一編全体の関東部に置いたようなものですから、まあ、口ずさんとったらいいんだって。あれは唱えとったらいいんだって。大きな間違いになりますので、これは、英語訳ではメディテイト。と訳されているのが非常に多いです。何十種類を見ても一目瞭然でわかる。NRS、NIV のいつも出している代表的な訳も当然そうですが、メディテイトと口ずさむと相当違うわけですね。They meditate day and night. メディテイト、深く考えを口にし熟考。メイティのどんな意味かって、これも知っておくのが大事なことですので、もうこれだけではありますが、 メディテーションという、これは黙想、黙示、熟考するということですね。でこのメディテーションはどういう意味かっていうのをちょっと挙げておきます。不可根、珍視、熟考すると。黙想する。ですね。瞑想する。あるいは物事を熟考する。熟慮する。回想する。思い起こす。例えば、I meditate on my experiences. I meditate on my experience. 私の経験を深く考える。思い起こす。そういうことは単に口ずさむというのは違うわけですね。それはこの意味はどんな意味か、何を語りかけているのか。いろいろに思う。心に深く留める。そういう神の言葉を中心に思いを膨らませる。想像も思いも考えも。そういうにいつも神の言葉を中心に、例えば何か愛戦争、戦争を込みた。あるいは自分が何かこう非常に不快な気持ちがした。これ神の言葉はどう言ってるのかと。敵を愛せと。敵のために祈れと言ってる。その深く思う。そういうふうな気持ちをしておったら実を結んでいくんだと言ってるわけですね。これは普通は逆ですね。誰かこう言った。あ、書いてある。こうしてテレビ、あの人はこう言った。どうのこの。人間の言うことばっかりは膨大な構造に今入ってくる時代になってしまったわけ。ラジオ、テレビか、インターネット、スマートフォン。ですね。特にスマートフォン非常に有害な側面を持ってますよね。悪いものばっかり選んで大量の悪いものを見たり聞いたりするという。それにおいてですね、この、これ、支援、3000年も書かれたものが多くありますが、絶えず思う、考える、瞑想する、回想する、思い起こす。花を見ても、あ、綺麗だな、ではない。神様はこの色の形、あるいは形、姿、花の形、花の姿、色、何を語りかけてんだ。そういうふうに深く考え、思う。まあ、万事そういうことですね。そうすることによって、私たち次第に心の中で、はい、喜び、平和とか、清らかさとかいう実を結ぶんだと。それがまた他者にも、そうしないとも伝わっていくということですね。はい。そういうことで今日は、実を結ぶということへの道ということでですね、イエス様ご自身が膨大な無限の人の実を結ばした、私のほんの小さな実を結ぶことができたらとですね、絶えずそのことを願う。これは神の国が来ますようにでもあるわけです。はい。で、終わります。